This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
北原さん、こんにちは。この間ビアンバイの女の子数人でご飯を食べました。その時に出た話題、女の子同士で付き合う場合どこからお付き合いになるのだろうという話になりました。女同士だと友達という期間が長くなり付き合うというタイミングが難しいという話も、ある人は告白して OK ならそれからという意見や、長い友達という付き合いから交際したいしようというのはきっかけが難しい、のんきを好きになった場合には交際へつながるのが難しいなど、いろんな話が出ました。そこでバーボシに聞いてみようという話になりメールをしてみました。昨年めでたく結婚された北原さん、ご意見をお願いいたします。さくらとその他女子の方からのメールでした。 This is Baba Boshi Station by Love。猫2匹と妻妻子持ちの北原みのりです。バーボシ、今日は付き合うというテーマでちょっとお話をしていきたいなというふうに思うんですけれども、付き合う、確かにね、これって平気で皆さん今付き合ってる人いるんだとか言うけども、やっぱ始まりって難しいよね。そう、でも私ね、このメールでさくらさんたちにいただいたメール、どこからがお付き合いになるんだろうって言ったら、もう答え一つしかないと思う。やっぱやった時からじゃないんですか、違うのかな。だからふって自分の経験を思い出しました。私はね、友達と付き合ったってことが今まで一度もないわ。そういえば私ね、一個天才的な特技があるんですよ。これはね、もう絶対すごいって自分で確信を持ってる特技、人を見ただけでこの人とは生涯やるかやらないかってことが分かるの。もうね、会うじゃない、初対面で、そしてその人とセックスをしてる図が浮かぶ人がいるんですよ、稀に。そういう人とは必ずやるね、付き合うとは限らないんですけども、やるのよ。そう、それが男であろうが女であろうがやることになってるんです。でもそういう絵が浮かばない人とは何もない、不思議だね。あれは何だろう、もう思い込みなのかもしれませんけれども、そういう絵が浮かんだ人には必ず積極的に自分から一回ね、どうですかやりませんかっていう風にしつこくいくんですけども、かといって必ずしもそのマンコを合わせた人が、セックスした人が付き合う人になるかというと、そうでもない。そう、ここ難しいとこですよね。やりたいって気持ちと付き合いたいって気持ちって別だから。でもむしろその友達で長いこと付き合っちゃうと、そのやるっていう絵がさ浮かばないことってあるじゃない。で、私1回だけあるんですよ、長い間友達だった人と、ある日プッとね、その人のやってる絵が浮かんだのえ、こんなに友達だったのに私がやってる絵が浮かぶってことは、こんな友達と私はやる羽目になるのだろうかというふうに、まあ、女子だったんだけど、その人はその時ね悩みましたよ、どうしてだろうと。でもその友情っていうのは、いろんなその流れとか、まあ、気持ちによって壊れることもあるけれども、なんとなく緩やかに続くものだけども、セックスするとやっぱどっかなんか結論出さなくちゃいけないような気持ちになることってないですか。付き合うの、付き合わないの、ね、これからどうするのみたいな。だからその友情にひびが入るのではないかと思った。私その妄想というかね、画像を一生懸命消した経験があります。さあ皆さんにとって付き合うね、どんなことが付き合うのか、付き合う女子と付き合う、まあ、男子と付き合うでもいいです。付き合うっていうのは一体何、今日はそんな話を考えていきたいと思っています。バーボシ最後まで聞いてください。 See the world through women's eyes。 今日はこんなことを聞いてみました。今のパートナーと付き合うきっかけは何でした。東京の夏さんに電話がつながっています。夏さん、こんにちは。
こんにちは。
どうも
こんにちは
こんにちは。今日のテーマなんですけど、付き合う、どこから付き合うのっていう感じなんですけども、今夏さんは彼女はいるんでしょうか。
はい、
はい。彼女と付き合うきっかけっていうのは何だったですか。
付き合うきっかけは、エッチ、
エッチって、そんなそんな、
はい、一応エッチした後に
付き合いましょう。何小声になってるの
いや、エッチした後に付き合いましょうって
あ、なるほどね。きっかけそうだよね、やっぱセックスした後に、なんかね、それが大きなタイミング。セックスし終わった何日か後に正式に膝を突き合わせて、私たちこれからどうしますかって会話が行われたっていう感じですか。
はい、そうです。
でもそのセックスだけで終わっちゃう関係っていうのも、じゃあ夏さんは今までいくつか体験してきたわけでしょ。
あ、そうで ね、数少ないんですけど
その時 の、はい、そのやっぱりセックスで終わる関係とセックスした後もやっぱ付き合いましょうとその膝を付き合わせるっていうのは、はい、やっぱ何が違うのかしら。
何が違う、あ、その人の興味かな。
興味、
うん、その人が、うんうん、まあ、エッチだけじゃなくて、うんうん、あ、
もっと、もっと、うん、いろいろ知りたいなって思えたらね。そう、そのセックスの前になんかその友達の期間っていうのはどのぐらいあったんですか。
6ヶ月ぐらい。
え、6ヶ月も友達だったの。
でっていうか、あの、うん、全然連絡とかもしなくて、
ああ知り合いだったけどっていう、
たまたま、うんうん、じゃあなんかで誘ってみるとか言って遊びに誘って、そっから急にギュッ。
なるほどね。なんかその女同士だとその友達とその付き合う境目が難しいっていう人がいるんですけども、ああそれどう思う？
付き合、私たち付き合ってるのかどうかわからないってことですか？
いやいや、私はね、私はやっぱセックスをするってことは大きなきっかけだと思うんだけども、友達になっちゃうとそのいきなりパンツ脱ぐタイミングが難しいってことだと思うんだよね。そう、そういう経験ありますか、ナッツさんには？ある？
え、
友達。
だけど、
なっちゃって、あ、本当はやりたい関係だったのに友達になっちゃってしまったみたいなことってありますか？
あ、それはありますね。
あ、そうだよね。
うん、十分ある。
やっぱ難しいとこなのかな。で、まあ、あの、女同士で付き合ってて、そのなつさんが、うん、まあ、なんかこういう時は楽しいなとか、こういうのちょっと困っちゃうなみたいなのってあります？
それ男子と比較して、
男子と比較できるんですか？ごめんなさい。
できません、ごめんなさい。男子と比較してとか言われちゃうとちょっと困っちゃう。女同士の関係しかない。
いやいや、だから付き合ってる中でレズビアンとして困ってるっていうことじゃなくても、その付き合ってて一人の時間がないとかそういうような感じで、なんかもっと他の人とやりたいなって思いもあるけども、付き合うってことに対しての
テイスト、それは普通にもっと他の人とやったらどうなんだろう、よくよくよく
思うけど実行しないのはなぜなんで、あ、実行してるんですか？
実行はまだそういうタイミング
ないんですか？それは何だろうか。付き合うってことはやっぱ低層とか、そのやる人はあなただけよって決めることなのかな。あ、
それはなんかお互い違うよねっていうことには最近の。
あ、違うというのはどういう感
じですかね。そうじゃないよねっていう。
あ、じゃあ、あの、もっとセックスもマンコもオープンな関係よねっていうような感じですか？
そうそうそう。ただ、うん、相手の人とかは、うんうん、一人と付き合っちゃうと他の人に全然興味がいかないって言って、
うんうんうんうん、
私なんかは、ええ、十分興味がある。
ああ、ナツさんはやりたいなって思うわけだ、他の人と。
ただなんか、え、付き合ってるんでしょとか他の人に言われると、うんうん、それは付き合ってますとかって言うので、うんうん、じゃあダメよねみたいな。
あ、
ダメよね、あ、そうなんですかって。
あ、え、じゃあナツさん自身はその彼女が、今付き合ってる彼女が他の人と親しくしてても自分たちの関係は壊れずに続くんだなっていうような感じは持ってるってことなんですね。
実際ね、やったことはないので、うん、分かんないですけど。
なるほどね。
じゃあ、あれ、彼女、私の今の彼女が元カノと会っていて、
うんうんうん、
なんか夜3時ぐらいまで何も連絡がなかったりすると、うんうん、非常に嫉妬しました。
なんかふざけんなとか言って
、キレてる自分に驚きました。
そうそうそう、まあ、そういうことですよね、人間関係って。いや、かり、どうもありがとうございました。楽しいお話を、
はい、はい、
じゃあ、あの、夏さんの付き合うということ、どんなこと聞いてみました。ありがとうございました。
こんなんでいいん
ですか。はい、またどうも。群馬のマリさんに話を聞いてみたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
どうも、はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マリさんは、はい、今付き合ってる人はいますか？
今はいません。
いません。はい、どんな方とじゃあ今まで付き合ってきたことがありますか？付き合ってたきっかけとか、うん、付き合ってた時にこんなこと起きたみたいな。
付き合っていたと言えるかどうかわからないんですけれども、私は付き合いたかったんですけど、向こうとしては、うんうんうん、違ったみたいです。
違ったの。付き合いましょうってことは言ったんですか、マリさんの方。
一番最初の時は好きだって言われたので、うんうん、
言われたの、
うん、あ、いいかなと思ったんですけど、うんうん、こう一緒に会う回数が増えてきたので、うんうん、関係性が変わってきて、
うんうん、向こうが、
はい、
なんて立場が逆転した感じになったって。
そうです、
うんうん、
はい、
で、マリさんが好き好きになっちゃったってこと？
そうですね。好き好きってなっちゃいましたね。なんかすごい惹かれてしまいました、
うんうん、 で向こう、あ、向こうはでどんどん冷めていっちゃって。
そうかもしれないです。なんかそんなに、うん、その自分にこう夢中になってくれる人っていうので冷めてきたのかもしれないんですけど、
うんうんうんうん、
でも私はこうできればこう会いたいなとか、
うんうんうん、
会いたいなと思
ってはいます。なるほどね、はい、で結構じゃあまあ何度も電話したりとかメールしたりとか会おう会おうみたいなことを言ってたわけですよね、
はい、そうですね、うん、もう月に大体あの携帯が5万とか。
はぁ一方的にかけるお金は5万円
5万とか
すごいね。
その時も本当に見えなかった、周りが見えなくて、うんうんうん、もうその人だけしか見てなかったんで、
うん、
こうずっと電話してたら5万とか。
結局でもその5万円をかかってる電話代を、はい、もう この人ダメだなって分かったきっかけみたいなのってありました？
だんだんこう疎遠になってきたんですけど、
うんうん、
夜こう酔っ払ってかかってきたりとかするんですよ、
うんうんうん、たまにね、うん、
はい、でかかってきて、まあ、週末だったんですけど、
うんうん、
今から会ってあげるって
言われたんだ、
ことを言われて、うんうん、でそれ で、今いくらあるみたいな感じになってでそれで、会うか会ってあげるから、うん、
80万って
言われてで私もこう営業とか経験があったんで、うん、その場でこう値切ったりとかしてでそれでその電話口では30万までこう下がったんですよ。
30万
で、あ、これはとか思って、でそれでもう夜中だったので、
うん、あの
タクシーを拾って、うん、すごい離れてたので、
うんうん、
どれぐらい田舎なので、
うんうん、ちょ
っと時間かけて行ったんですけど。
30万持って行ったの？
いや、持ってないです。持ってな、もちろんないので、
うん、
で、まあ、どうにかなるかなって、きっとこの人口だけなんだなと私に会いたいだけなんだなと思ってたんですけど、うん、それで、こう週末だったんで、まあ、1日やって、
うんうん、
ちょっと私も用事があったりとか、
うんうん、
出てたんですけれども、うん、でこう戻ってきた時に、
うん、
お金はって言われてでえって思って、うん、とりあえずその時5万円あったんで、
うん、
5万円を見せて
た、うん、見せたんだ、うん、
見せて、これじゃ全然足りないよって
言われたんだ
言われて
何が足りるんだろう。
それで、うん、でじゃあそのお金でって言って、
うん、
こうスロットに行って、
うん、
全部使えで終わりみたいな感じですね。
なるほど、すごいねその話も。そうで付き合うって時にその初め付き合いましょうとかそういうことは別に言葉があったわけじゃなくて、なんとなくそういう関係になってて、で、はい、まあ、その事件が起きて終わったってことなの？
そうですね。でももう決定的に興味がなくなったって言われたんですけど、
うんうんうんうん、
でもきっとこの人口だけなんだなって思ってて本当私のこと好きなんじゃないかなと思っていたんですけど、
そう思えるのもすごいね。
そうですね、きっと、ね、
いや面白い。
でもその、うん、言われた後にも、うん、酔っ払って電話かかってきたりとかもしてたので、
うんうんうん、
こう半年ぐらいはそんな感じで決定的になったのはその出来事。
なるほどね。でもそれから会わなくなった、はい、まあ、会わないように電話もしないように、
携帯とかけたらつながらなかった、
うん、それでもかけたんだ、はい、こっちから
かけました。
おかしい、
してからですけど、
すごいこの人たちも
かけてみました。
ありがとうございます。
だからもう繋がらなかった
ですお、涙出てきちゃった。ありがとうございました、はい、マリさん、どうもありがとうございました。また
連絡
ください。はい、神奈川県の真由美さんにお話を聞いてみたいと思います。こんにちは。
こんにちは、
どうぞよろしくお願いします。今日はあの付き合うってことについて、はい、あのお話を してるんですけども、真由美さんは今ご結婚されて。
はい、結婚してます。
はい、その時にその今まで、まあ、今までって いろんな男性とという言い方もやらしいですね、ごめんなさい。でもあのいろんな方と付き合うってことあったと思うんですけども、はい、付き合うっていうのはどういうタイミングで始まるものなんですか？
付き
合いましょうとか。
そうですよね、うん、結婚する前の時のこととなるんですけど、あの付き合うっていう話のこと
に。そうですね、
うん、でちょっとずいぶん前なんで今思い出してるんですけど、うん、あの相手の 例えば時間とか、うん、その気持ちとかを拘束するようになったら付き合ってんのかなって。
わあ、じゃあそれはなんかいろんな人に聞くと付き合いましょうっていう風にわざわざ言って始まることが多いんだけど、そういうのではなくて。
じゃないですね、気持ち、自然な気持ちですね。相手のことを束縛したいとか、うんうんうん、相手の時間を自分の時間と共有したいとか、うんうんうん、っていう風になった時に付き合ってんな、この人とは。だから、
うんうん、それはでもお互い に認識するというよりは自然な流れでそうなってる感じなんですかね、うん、
でしたね。 それまでは
結構でもそれはきっかけっていうのはやっぱりセックスですか。
もう ありましたけど、うん、いや全てがそれじゃない
くて、うん、なんとなく一緒にいる時間が増えて、うん、束縛するような感じになってきて、うん、まあ、セックスもあり、うん、って感じなん。
そうですね。
なるほどね、はい、それすごい高度ですよね。なんかだってテレパシー
あでも、うん、なんていうのか、だから体だけ、うんうんうんね、例えば体で結びついたことが、うんうん、その付き合うってことになるのって、うんうん、まあ、その時はそうかもしれませんけども、離れたら相手のことも考えてない、うん、ってことだってありえるじゃないですか。それはその付き合うというよりはこうすごく親しいお友達っていう感覚っていうの
は、うんうん、じゃあ付き合ってる時っていうのはじゃあやっぱりその人束縛したい、束縛されたいって思いもあるわけですよね。
多少はそうですね、う
ん、そしたらやっぱ他の人には全く目が向かないような状況になるわけですよね、うん、と
すごくその気持ちが強い時はそうなんですけども、うんうん、例えば多少こう付き合っていく中で、うん、あらが見えてきたりとかしてなんかちょっとなとかって思うと、そこを埋めるために他の人っていうのはありました。
なんかちゃんとマックスの枠があって
みたいですね。
埋まらないと、うん、自分の中で他のところに行っちゃう感じなんですよ、はいはい、おかしいですね。
でも付き合ってるとその、まあ、束縛されて嫌だなとかそういう感じは湧いてきたりとか困っちゃうなっていうようなこととかってないですか。
その結婚する前までは、うん、そういうのはなかったんですけど、うんうん、っていうのは多分自分の中で自由にかなり自由な感覚だったと思うんですけど、うんうん、結婚してからはやはり、まあ、結婚もしてで、まあ、子供もいるんですけども、家庭の中にこう、うん、自分が収まって、うんうん、いることが普通じゃないですか。で別にそれに全く疑問を持たないんですけども、うん、その束縛のされ方っていうのが、うん、なんかこうなんていうのかな、夫婦だけの束縛じゃない、こうもっと自分私自身の全ての時間を束縛されているなっていうところに、ね、うん、このままでいいのかなっていうのはちょっと感じる部分がありますけど、
付き合ってる時はその自主的な束縛をされてるしてるって感じだけども、うんうん、結婚するとなんかものすごい社会的なとかいろんなとこで、
うんうん、
ガチガチになってるような感じな、
ね、うん、そういうのもありますね、うん、
じゃあ結婚してる人はでもそういう感じ持ってる方多いのかな、どうなんでしょうね、うん、
多いと思いますよ、
うんうんうん、でもその実際にじゃあ付き合ってる中でその困ってることとか結婚してる中で困ってることっていうのはあります、うんうん、
付き合ってる時の困ってることって、うん、やっぱちょっとあまりにも昔の話なんで、うん、思い出すのがかなり大変なんです。そんなになかったような、うん、過去振り返らないタイプなんで、
今困ってることの、
そうですね。
で重要ですよね、
うん、今困ってることといって、うん、まあ、今ちょっと困ってることがあるんですけども、うん、その束縛の延長でなんですけど、うん、私仕事もちょっとしてまして、うん、割とフルタイムでやってて、で家でもできる仕事をしているんですが、うん、例えばその主人といる時間、うん、本当だったら2人で共有した時間を過ごせればいいんですね、全て、うんうん、なんですがその主人がいても自分の仕事をしなきゃいけない、優先させなきゃいけない時に、うん、やっぱそれを見てその主人が要は自分に注目してくれない、仕事に夢中になってる私をこう嫌な気持ちになるわけですよね。
典型的な、でも男って感じですよ、
なんですが、うん、その延長が結局その仕事を君は選んでるんだねみたいなメールで来るんですよ。
いやー、うん、ちょっとそれはでも付き合ってる時はなんか可愛いなと思えたことが でもちょっとそうなってくると、
うん、
なんか人格的なとこでの、うん怖い感じします、うん、あ、ごめんなさいね、人の夫に対してね、うん、でも、うん、でもそういうメールを来た時にやっぱり圧迫されたりとか、
うん、
そのなんかすごくなんだろう、抑圧的な気持ちあります、抑圧されてる感じになりますよね、うん、
すごくなりますね、すべてそれ以外 の, その それまで順調に言ってた物事が、まあ、その一つのメールだけで全て崩れるんですよ、
う
ん、
そうですよね。
だからかなり、だから精神的にはやはり家族とかその主人っていうのは支えられてるっていうのはものすごくそれで感じるんですけども、うん、
感じる、
うん、だから、うん、向こうがそういうことさえ言わなければ、うんうんうん、私の中では常にこう安定した毎日を過ごせるわけですよね、うんうんうんうん、だそれがそんな向こうはどういう気持ちでそのメールを書いてるか分かりませんけども、その些細なメールかもしれないし分かんないけど、そのメール一つで私の気持ちがすごく動揺しちゃう。
それの動揺してるってことは、うん、その夫には伝えてらっしゃるんです
か？うん、してますね、うん、
でも治らない、
治らない。でそれを結局原因を作ってるのはじゃあ誰、うん、ってくるんですよ。
うわー、うわー、ちょっとこれすごい深いあの大変な話だと思うんですよ。だってそれってあのごめんなさいね、よくある話で聞いちゃいけないんですけれども、うんうん、でも女の人は生き生き仕事をしてたりとかすると結局なんかその嫉妬とかその家庭にいるのが女は当たり前だと思ってる男の人だと、うん、結構なんかねえそういうことやるっていう話聞くことありますよ、うん、友達でもいませんか、うんうん、そういうこと。
そうですね、聞くんです、うん、でちょっとうちの場合複雑で、うん、私には仕事は、うん、私から多分仕事を取るとこう私がなくなっちゃうのは分かっていると、うんうん、だから仕事はしていてほしいって言いつつ、うんうん、でもその仕事をやりすぎて自分をないがしろにされるのは嫌だ、
うん、
で要はその主人は今でも、うんうん、まあ、結婚ちょっともう十数年経ってるんですが、うんうんうん、今でも私に対してすごく恋愛の感情を持っているんですね、うんうんうん、だからもう十数年経つと夫婦ってまして子供がいれば、うんうんうん、まあその特にそういちいち会話がなくてもいわゆるあうんの呼吸とか、うんうんうん、なんかこうテレパシー的なもので、うんうんうん、その空間を一緒にもいたらいいのかなっていう気持ちでいたんですけども、うんうんうん、その主人の場合も直接的にこう何か行動を起こさないとやはり感じ取ってくれない。例えば本当もう抱きついてあげるとか、うん、キスしてあげるとかしないと、
うんうんうん、あのねちょっとこの話はババアとしてほっとけないお話なので、あのぜひぜひあのスタジオまた来てください。あのねえ、だってこれはあの本当深い問題だと思うんですよ。結婚して女が働くってことと、やっぱでも家庭相手を安定してその中で守りたいものっていうのと、でもその男っていうのが珍しいっていうか、男はその恋愛感情だね、夫が続けていて、でその構って構ってて、お母さん求めてるような感じもありますね、
うん、
恋愛ってい
うより
も一人の人間としてっていうよりも、うんうん、そういうところの話をぜひぜひまた、ね、ちょっと聞きたいです。
そう
ほっとけないよねババアはね。そうぜひぜひまたじゃあ来てください。あの付き合うって話からものすごいあの話まで行きましたけども、どうもありがとうございました。
こちらこそ
真由美さんでした。ありがとうございます。いや真由美さんの話すごかったですね。いやまだまだねあの話ができそうだったんですけどもね、あのちょっとこれまた改めて話をしたいというふうに思います。で私やっぱり真由美さんと話しててね、それすごいよくある話ですよって思わずねあの言っちゃったんですけども、でもあのそうすごく悪いことを言っちゃったなと思いながら、でも本当によく聞く話なんだよね。仕事をしてる女の人に対してその男はどんだけ邪魔をしていくか、それもすごく女を責めるようなやり方で、まあ、これはでもねあの本当に別の話だと思うので、ぜひまたババはほっとけない企画をやりたいと思います。でも面白かったね、付き合う。あのねあの一応言っときますけども、あのたまたま本当にあのダメな男をと付き合った女の人が出てきただけで、別にこの話期待してたわけじゃないんですけど、ものすごい面白かったねマリさん。ね、80万円を超してしかも値切ったってところがね、なんかあのそそりますね、悲しみを。もうでもあの、まあ、最初のねさくらさんたちの答えになったかどうかはわからないんですけれども、でもあの付き合う本当いろんな形があるよね。その今よくさいわゆるあのテレビとかだと付き合いましょうみたいなシーンあるけども、あんなことやってる人って本当は実は少なくてさ、なんとなく流れで付き合ったりとか、まあ、セックスがあったりとか、ね、私の場合ですけども、でもねその まあ、最初に言ったようにやるって人は分かるんだけども、その人と付き合うか付き合わないかっていうのはまあ別の問題なんだよね。でずいぶん昔なんですけども、まあ、そのやるって関係ですごく楽しい関係があったんですよ。 でもその人には、まあ、その子男子だったんだけども彼女がいたのね。で彼女がいてその男子がいてで私がいてで、まあ、それで私良かったんだよね。ね、全然自由に会えたりとかするし、時々電話するとなんかムーンとした空気が流れてて、あごめんごめん今彼女いるのねみたいな感じで来てたけども、でもその確かに彼女ってことは優先事項で、私はなんとなくその公ではないってさ、まさに結婚制度してるみたいだったねあの時。でもその時にある日ね、その男がね、あの私のところに夜中にいきなり来て、あのすごい思い詰めた調子で言ったんですよ。付き合ってくださいって、今彼女と別れてきたから付き合ってくださいって。でもびっくりしちゃって、でもそう嬉しいって気持ちが全然湧かなかったんだよねその時ね。えっと思って、でそのこの言葉っていうのと、その私がいきなりそれってさ、いわば本妻になれたってことじゃない、その男からしてみれば。で本妻になれたんだからあんたが喜ばないわけがないっていうような調子だったと思うんだけども、私の中ではそのもうなんかそうなるとどういうことが起きるのかっていうことが、まあ、分かんなくなってきちゃってね。で結局はまあ付き合うことになったんですよ。で本当に親密な関係になってったんだけども、最後まであの付き合ってくださいってきっかけがによってね、私の中で変わったのはやっぱ他の人とセックスしてはいけないんじゃないかっていうような気持ちに一緒になったんだよ。やっぱりすごい拘束されるような感じね。でそれが嫌だったかっていうと、まあ、すごく盛り上がってる時は嫌じゃないし、他の人とセックスする時間もね、体力もなかったから、まあ、その人だけって時もねしばらくはあったりもしたんですけども、でもそうで、まあ、今はね、今はなんですけどね、今は私一応ほらふざけてさ、ふざけてっていうのも結婚しましたみたいなこと宣言しました。でそれはね、なんでかっていうと、こんだけ一人の人とずっと付き合ってて、しかも同じ家で同じものを食べね、同じ洗濯機にパンツを突っ込みね、それなのにそういう生活をいっぱいしてる上でまだセックスもするかっていう関係って、なんとなくその付き合ってるっていうよりはむしろ生活してるって感じの方にシフトしてるんですよ。しかも2人でさ、猫なんか飼っちゃったわけじゃない、でも子供たちのようにさ、ママとか私言ってね自分のこと、そういう状況っていわゆるイメージの中での結婚だなと思って結婚してますみたいなことを言ってるんですけども、そうだけどまあどうなんでしょうね、これがどうなっていくか私にはわからないし。でさ、今日のさくらさんたちのテーマだった女同士だと付き合うのが始めるのが難しいっていうのあると思うんですけども、女同士だから難しいとかってことっていうのはね、付き合うのがそれはそこまでそんな深い感じが私はちょっとしなかったですね。むしろどう付き合うか、終わり方、そう私はね、その終わり方っていうのをやっぱり話してほしいなって思います皆さんにも。例えば私の中では、私の友達ではやっぱり女同士で付き合ってて、で彼女がやっぱり私子供を産みたくなりましたとか、やっぱり普通の生活したくなりましたっていう風にあっさりと当たり前のように切られてしまったっていうレズビアの友達とても多いから、そう、そっちのことの、ね、終わらせ方ってことのあまりのあっけなさみたいなことが気になってます。そんな話、そんなことを体験しました、こんな話聞きましたってメールもぜひぜひください。メールは love@lovepeaceclub.com か、メールを送るをクリックしてくださいね。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club. インターネット番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。最近ね、私がなんかハマってるというか面白いなと思ってるのが、高校の時の世界史の教科書を読むこと。面白いね。世界史を、まあ、専攻とか習ってたんだけども、教科書さ、実家に帰って読んだら、私こんなことまで知ってたんだ、習ってたんだっていうことをね、改めて知りましたよ。例えばさ、まあ、世界史っていうと本当に戦争の歴史じゃない。その中で30年戦争とか皆さん覚えてる？世界史習った皆さん、30年戦争、その時にドイツの人口って30年間の戦争のうちに半分減ったんだって。でね、その世界史の図解とかには、そのドイツのね、農村がどんどん壊れていく様子、殺されていく様子が、もう大きな木にみんなが首を吊らされてさ、殺されてる絵とかが載ってんのよ。 私こんなこと習ってたんだと思ってびっくりしましたよ。で30年戦争っていうのはね、どんな戦争かっていうと、本当にあの、まあ、貧しい農民とかがさ徴兵されるわけよ。そうすると武器を持った民間人だよね、武器を持った民間人が本当は民間人を殺していくわけ、その村を、女を犯し、そして食べ物を奪い、そしてその土地を占領していく。だから本当に武器を持った人が武器を持たない人を殺していって、本当についにドイツの人口半分になってしまいましたっていうような30年戦争。でもね、そんな話とか、あともう一個あったんだ、その明治時代に日本がどっかの国に、これ本当ね、あのデジャブってこういうことと思ったけど、どっかの国に派兵するわけですよ。その派兵は戦争じゃないから、あのその国の独立を助けるために派兵するわけよ。でそうして、ロシアの方の国ですよ、ロシアのね、どっかの、あ、ちょっともう今もう忘れちゃった。でも、まあ、とにかくそこら辺は曖昧しますけど、でも行くわけですよ。でその時に日本はそのまま残り続けるわけ、その国に。そうしたら、まあ、世界中からバッシングを受けて撤退するわけなんですけども、その時にもう何万人も人死んでて、お金も何億も失ってるわけで、結局売るものはありませんでしたっていうような記述があるわけよ。でそんなこと忘れてるので、さ、戦争の歴史だから、その派兵したって歴史は何々戦争とか日清戦争とか日露戦争って名前で残ってないから、ちっちゃな記述なんですよ、歴史の中で、世界史の。そう、これ似てるよね、本当に似てるよね、今の雰囲気とね。戦争じゃないね、これは正義のための派遣、派兵です。で誰かが武器を持った人が武器を持たない人を殺していく。で何なのこの世界は、なんでこんなに繰り返すのみたいな気持ちになりましたけど、高校生の世界史に大体全てのこと書いてあるね。皆さんもなんか実家とかね、まあ、昔の教科書とか残ってたらパラパラとめくってみたらどうでしょうか。ゴールデンウィーク中にどんなゴールデンウィークを過ごされるのか、まあ、ゴールデンウィーク中もバーボシャやります。ぜひぜひ来週も聞いてください。メールもくださいね。メールはラブアットマークライピスクラブドットコムか、メール送るをクリックしてください。インターネット番組バーボシ、北原みのりでした。
Baba Boshi by Love Peace Club.